リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア残業大臣、アグス・グミワン・カルタ・サスミタは、残業部門の持続可能性を支えるために、ガス休業と価格の保障が重要であると強調しました。アグス氏は、工場の操業を維持するために、特定天然ガス価格プログラムを直ちに実施する必要があると述べました。アグス氏は、安定した価格でのガスの入手可能性が、さまざまな産業の持続可能性の鍵であると強調しました。これは、肥料、石油化学製品、油脂化学製品、鉄鋼、セミラック、ガラス、ゴム手袋の7つの産業グループについて、ガス価格を MMBTU あたり6米ドル未満に設定する特定天然ガス価格政策に沿ったものです。以前、アグ氏は製造業を支える産業用ガス生産者の役割についても強調していました。現在までに、インドネシア産業ガス協会に加盟する198社もの産業ガス生産者が、年間最大250万トンのガスを生産しており、国の必要量であるわずか140万トンを超えています。アグ氏は産業用ガスは病院、鉄鋼業、石油掘削などの様々な分野で重要な役割を果たしていると述べました。鉱物系産業の下流活動の増加と新しい工業地帯の開拓に伴い、産業用ガスの需要は増加し続けると予測されています。政府はまた、ガス産業のエコシステムの持続可能性を支えるため、水素やグリーンアンモニアなどの新エネルギーの開発を奨励しています。発表された政策により、世界最大の製造業を有する国の一つとしてのインドネシアの地位が強化されると期待されています。一方、インドネシアサミラーク産業協会は、特定天然ガス価格政策により、生産エネルギーコストを最大 26% 削減できると評価しており、これはセラミックなどの大量のエネルギーを必要とする産業にとって非常に重要です。アサキはまた、競争力維持のため、政府が2025年にSGBT 政策を延長することを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。